黙示録の2章と3章からまたいくつかの箇所をお読み出したいと思います。まず2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの木の宿題の間を歩く方が言われる。4節、しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの宿題をその置かれたところから取り外してしまおう。7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。11節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。中国説、だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持ってからに戦う。意味のある者は御霊が諸教会に悪うことを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真珠のような神の子が言われる。29節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとあります。それから第3章の1節、またサタンにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。3節、だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。7節、またフィラデルフェアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。13節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られた者の根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生のごく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は飛んでいる。豊かになった。乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで、貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。一節、見よ、私は戸の外に立って叩く。 誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書いてあります。今日のテーマはこの間と同じように七つの敵味の概要であります。この間三つの手について考えました。すなわち敵味の差し出し人、二番目は敵味の取り次ぎ人、そして三番目は敵味の受け取り人について一緒に考えましたが、今日は別の四つの質問について考えてみたいと思います。第一番目は、諸教会について主イエス様は何を知っておられるかということですね。すなわち主の診断。次は、諸教会はどのようにして変えられていくか、主の治療ですね。第3番目は、諸教会に何が約束されているか、主の賞与。そして第4番目は、諸教会はイエスの偉大さについて何をしているか、主の栄光。この4つの点について考えてみたいと思います。ですから、7つの敵味の概要は、全部7つの手に分けられます。第1番目は敵味の差し出し人、第2番目は敵味の取り次ぎ人、第3番目は敵味の受け取り人、第4番目は主イエス様が諸教会について知っておられることについて考えてみたいと思います。諸教会についてイエス様は一体何を知っておられるのでありましょうか。黙示録2章と3章はちょうど裁判官の尋問のようなものであるということができるでしょう。あるいは医者の診断ということができるでしょう。すなわち主イエス様は諸教会についてすべてのことを知っておられたということができるのです。いいことも悪いことも、彼らの中途半端であったこともすべてのことを知っておられたのです。二章二節と三章一節の中に、私は知っているという言葉が出てきます。そしてこの言葉は試練の結果出てきた言葉であります。これは身によってその木の良し悪しを見分けるようなものであります。マタイ伝七章16節から21節までをちょっとお読み足したいと思います。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取られるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を流せることはできないし、また悪い木が良い実を流せることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆手の船に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとあります。裁き主が試練を与えてその状態を正確に見分けたということができるのです。例えばヨハネ伝4章29節を見ます。サマリアの女は、私のした全部を私に言った人がいるのですと言っております。 요한에 된 이쇼 연주 하세츠니 바타시와 피리뽕아 아나토 요부마이니 아나타가 이치지규노 키노샤니 이르노 미타노데스토 예수와 이토하스 원아치규 요한에 된 이쇼 니추 연세츠 니추 고세츠 니시카리 예수와 고치신오 카라라니 오마카세니 나가나카타 나사나가 예수와 수비드노 히토 시리오가다 카가데 아리마다 예수와 고치신데 히토노 우치니 아로모노 시리오가다노데 히토니츠이데 다르노 쇼겐모 히치오토 사레나카타 카가데 아루토 아리마스 아한데 록쇼나나치 세츠니 예수와 카라라니 코타야가다 私が あなた方 12人 を 選んだのではありませんか? しかし そのうちの 1人は 悪魔ですと思います テモテ 第2 の手紙2章19節に 主は ご自分に 属する者を 知っておられると書いてあります 私たちは これらの 箇所によって 主イエス様が 全てのことを 知っておられたことを 知るのです この主イエス様に対して教会は何にも知っていなかったというのです黙示録3章17節にはあなたは知らないという言葉が出てきますすなわち教会は現実の中に足を下ろした生活をしていなかったということが言うのです このような教会に対して、これらの手紙は、目を開かせようとしております。詩篇90編の8節に、あなたは、私たちの福音を、私たちの福祉を、御前に、私たちの姫ごとを、御顔の光の中に置かれますとあります。このような願いを、私たちが持つことが大切です。 黙示録3章2節には教会の生ぬるさということが出てきます2章4節には教会の愛のなさということが出てきますこれらはいずれも罪ですそして主は私たちの罪を見逃すことはいたしませんこのために主は教会に対して反対しているのです このために例えば2章4節のように私はあなた方に対して非難すべきことがあるという言葉が出てくるのですところで主イエス様と教会との間にどのような違いがあるというのでしょうかすなわち主イエス様は全てを知り教会は何も知らなかったということです 黙示録第1章全体を通して主イエス様の栄光が記され 黙示録2章と3章では教会の欠乏至らなさが記されているのです主イエス様は全てをご覧になられ全てのことを知っておられるのです私たちは主から褒められるかあるいは非難されるかによって 私たちに対する主の判断を知ることができるのですスミルナとフィラデルフィアの教会は主からの称賛を受けましたラオデキアの教会はただ非難だけを受けましたその他の教会は称賛と非難も両方を受けたのです ラオデキアの教会を主は褒めることはできませんでしたしかしそれにもかかわらず主はラオデキアの教会に対しても愛をお示しになりました3章の19節に私は愛する者を叱ったり懲らしめたりするだから熱心になってくれがためなさいとあります いずれの教会に対しても主は怒りについてはお語りになってはおりません主イエス様の言われております非難は常に